まあみんな、なんだろうな。まあ大学で授業を受けたりしてると思うんだけど、まあそういうリモートでオンライン授業とか受けたり、まあリモート出社をしてる人たちいると思いますが、まあそういう人たちがちゃんと例えば授業を受けてたりとか働いてるかっていうことをチェックしたいなっていうのは、まあ思ったりすると思うんですけど、なんか興味深い記事を見つけたので、紹介したいんですが、会社がリモートワークをする従業員の仕事ぶりを逐一チェックするシステムを使いましたと。で、結果的にどうなるかっていうと、干渉されている社員の生産性が落ちちゃうというらしいんですよね。だから、一見すると、まあ常に監視されている状況だから、まあ集中せざるを得ないっていうか、作業せざるを得ないということで、まあ頑張ってくれるなっていうようなことは期待するんだけど、実際には、まあ逆効果だったらしいということなんですよね。
結構それ
で、
意外だな、普通に。
で、これ何のいいことかっていうと、その従業員からしたら、まあ、自分は最高のパフォーマンスを発揮したいっていうのは、まあ、性善説からしてみんな思ってくれるということなんだけど、従業員側からしたら、監視されてないと自分がそのパフォーマンスを発揮できないっていうふうに思われてるっていうふうに捉えるらしくて、自分が信用されてないっていうふうに思っちゃうと。ということで、ベストを尽くすことが難しくなっていくということを、指摘しているらしいです。
そんだから、
いや、でも信用されてるって俺相当重要なことだと思うんだよね、多分。
じゃあ、
チーム。
州
だから
は
俺
監
さっ
視され
き。
てない方がやりやすい。
ん？
州は監視されてない方が生産性を上げれる。
え、それさ、家？リモートワークっ
まあ、
て。
リモート
え、
だ
それと
から、
もシェアハウス？
オフィス街のどこかじゃない？
オフィス街のどこか？家ではないのか？いや、家ならさ、
場所は、そ
生
こ
活
は。
空間で監視されてる場合はさ、そりゃなんか嫌な感情湧くでしょっていう、生産性が落ちるような。って思うけど、まあシェアオフィスとかでもそうなら、そうかって感じだね。
でもだからあれでしょ、要はその画面を、例えば会社の社長がデスクトップでみんな何開いてるかを見れるようにしてるソフトウェアとか導入してる会社ってことでしょ？その SE が話してるのは。
そうだね。
それともどっかに監視カメラみたいなのつけるの？
監視する、ちょっとね、ここの記事の中では、そこまで詳しく書いてないけど、なんか聞くところによると、そういうカメラで、やっぱり、ランダムの時間帯になんかさ、スイッチがオンになって、監視されるっていうものもあれば、パソコンのスクリーンショットを撮って、作業してるか、まあ、YouTube 開いてないかとかを監視するとか、あとは、
やだわ。
パソコンを立ち上げてる時間で出待勤を見るみたいなこととか、いろいろまあ、そういう監視の方法はあるっぽいね。
でもまあ、きちんとちゃんと考えて監視するものを作れば、絶対生産性は上がると
ないで
思う
しょ。
かな。
ないよ。
難しいんだよね。やっぱその監視の度合いっていうのも割と影響してきそうな気がしてるかな。
だって仕事場で仕事してるときは監視されてる感がないじゃん。
そう
て
ね。
か監視っていうのがそもそもなんか、そこまで意識されてないよね。
監視っていうのは、人の目がないはずのところで人の、違うか。
ああ、そうだね。
なんて言うんだろうな。監視、なんて言うんだ
監視しないといけないって思われてるっていうこと。
ろう。
け
人
ど、
の、多分、主が言いたいのは、監視されてるときにすごいプレッシャーを感じる場面っていうのは、その監視してる側を監視されてる側が見れないときだよね、多分。そういうときにすごい、なんか今見られてるかもしれない、今見られてないかもしれないっていうプレッシャーを感じるっていうこと。
俺これちょうどさ、まあ、この内容をさ、まあ、今週の授業でやったんだけどさ、今日はさ、まあ、俺が今週やったのが、その、規律権力の話なんだけど、授業で。 あのパノプティコンって分かるでしょ。
はいはいはい、ありますね。
それって囚人はもう窓がオープンで見られてる状態なんだけど、監視する方は中心、監視する方は中心にあって、でその周りは円形で囚人が、一房ずつ、一部屋ずつある感じで、その部屋に内側と外側に窓があって、その日の光とか光でその中が見れるようになってるんだけど、で囚人のことは見れるけど、囚人は監視してる人も見れないっていう状態なの。そういうことをして、どういうことをさせるかっていうと、要はこの囚人に対して、あの規律を守らないから、ルールを守らないから囚人になっちゃったわけでしょ。
はい、
あのこの、まあ、現代で言うならば、現代っていうか、まあ、最近規律権力では規律があって、それに対して反抗してるから囚人になる。じゃあどうするかっていうと、あの規律に人間がひれ伏すようにするの、無理やり。規律に対して人間が自動的にひれ伏すようにする。そのために作ったパノプティコンっていう構造は、見られてる、そう、常に見られてる感じがするの。相手が見てるかは分かんないけど、つまりこれってどういうことかっていうと、監視の目が外にあるんじゃなくて内にあるの。人間の、人間の外にあるんじゃなくて、人間の内に監視の目ができると、あのもう自分で、自分を、あの機械化させるようになるの。機械化させるっていうか、なんて言うんだろうな、あのそういうことで自分で自分、これは規律権力っていうのは生産性とは違う話だからあれだけど、でも多分監視の目が外にあるか内にあるかっていうのは絶対に大きな違いではあるとは思う。
なるほどね。だからその囚人は要は今まで反抗してきたわけだけど、その監視してる人からその考え方を押し付けられてるうちに、どんどんなんかその自分の中に監視者みたいなのを中に作っちゃって、
で中に作るとどうなるかっていうと、うん、あのそれに対して自分、要は監視の目が内側に入ると、他人が自分を監視するしてるんじゃなくて、自分が自分を監視してる状態になるじゃん。すると行動も変わるでしょ。例えば、そうだな、行動も変わって、その規律に従うような行動を何回も何回も繰り返していくいるうちに、その規律にひれ伏すようになるっていうのが、確かそういう規律権力っていう内容だったんだけど、
無理やり考え方を変えさせちゃう、人格をねじ曲げるぐらいのするわけだね。
だからまあ、
でもいや、今周囲は
こういうつなげるっていうのは、まあ、分かんないけど、まあでも監視で言うならば、それはつながるところはあるかな。
いや、いいポイントついてると思って、
うんうん、
だから割とそういう監視系のアプリケーションを導入する会社っていうのは、いつ見られてるかっていうのを明確に していく必要があるってことだよね。
そう
つまり働いてる人がどういう時に見られてるのか、つまりその見てる側の顔は多分出てないといけないだろうし。
そうなんかね、やっぱ監視の目が内側に入っちゃうと、やっぱナーバスになるんだろうね。
だからあるか、要はなんか変なことしてて、外から何やってんだって怒られるぐらいの方がいいってことだよね。
あ、まあそうだね。まあ監視の目が外にある方が楽だよね。
そうね、自分でそこに
精神的にはね。
だからなんか、あの俺も勉強ズームっていうのをやってて、毎朝8時に起きてるのを、まあ、去年の5月から続けてるって多分話したことあるんだけど、あれ結構続いてる理由は、まあ、それも別に結構まあ監視っちゃ監視じゃん。その毎朝8時に起きてズームを立ててみんなで監視しながら勉強しようっていうものだけど、でもそれは結局なんかやっぱその監視してる側の目もやっぱ見れるし、そいつが起きてるか起きてないかってのも見れるし、なんかその監視者と監視される側の上下関係が常にこう移り変わってるから、
常にオープンだよね、互いに。
そこで多分精神的なプレッシャーがないんだろうなって思う。だからもしも、なんか自分のことを他の人に監視、他の人が見れない条件のもとで監視されてたら、そんなに続かないのかもしれないね。
あ、そうかもしれない。
まさにそうだね。うん。一方通行の監視だと、やっぱり監視されてる側からしたら、精神的には結構来るもんね。
あ、一方通行は嫌だね。
うん。
だって相手がオープンじゃないんだから。
そうそうそう。
オープンじゃないところは見えないんだから。
まさに
見えないのに、
のことで
監視されてるっていうのは、もうそれは自分で自分監視することになるから、ね。
そうね。
でもそれめっちゃいいアイデアね。だから、これから多分そういうソフトとかさ、流行っていくと思うんだよね。テレワークが推進されていくわけだから。
うんうんうん。
そのソフトウェアを作るときのキーワードが、要は監視者側と監視される側の関係を回答にしていく方向に進められるようなものとか作れたらいいよね。
そうだね。
まあそうだね。
具体的にどうすればいいんだろうな。
デジタルにおいてやっぱ、普通の人間が、多分デジタルに強い人ならさ、もしかしたらさ、監視されてる側、どういう仕組みなのかをさ、理解できるかもしれないけど、普通の人間がさ、そういうの、もうできないよね。普通。なんて言うんだろうな。多分 LINE 監視されてるとは思わないじゃん。
そうだね。でもおじいちゃんおばあちゃんがもしも LINE 使ったら、そう思っちゃうかもしれないよね。これいつも電話つながってるんじゃないかとか。
うん。しかも LINE 俺らも監視されてる可能性あるしね。
そうだね。まあまあ。
監視っていうのは LINE 側からってこと？
LINE 側からもそうだし、もっと言えば、例えば Twitter とかも監視されてるっていうか、過激な発言たくさんやったら、ブロックされるかもしんないじゃん。
でもそれはでも、そもそも発信してるものが見られてるだけだから、まあいい、
うん、そうだね。
もう、なんか結構やっぱ、すごい気になる人とかさ、Mac にさ、このカメラのところにさ、シールつけてさ、
うん、あー、Mac のカバーグとかね。
うちカメが撮られてないような状況を作ろうとする人とかいるじゃん。だからそういう人は多分本当に気になってるんだろうね。監視がないかどうかっていうの
は。監視されたら、まあ生産性落ちる。まあ嫌だもん、ね。あと信頼的な問題も、やっぱ。
ここが大きいかな、この、
いや、
ワークとかの話はね。
俺は監視あった方がいいけどな。絶対だらけちゃうと思う。ライト。
だってさ、規律権力の話もさ、内在化させることでさ、最終的に規律にひれ伏すようになるんだよ。
うん。
ってことはさ、自分で自分を完成してる状態だからさ、自分で自分をルール、自分で自分がルールを守らせてる状態になってるんだから、一応その、なんて言うんだろう。なんか、なんて言うんだろうな。自分を律してるよね、少なくとも。
うん。
まあ、その点で言えば、監視は。
もう監視されてない状態で毎日ずっと YouTube を見ている人は、一回それを経験した方がいいんじゃないか、うん。
それはそうだな。まさに、それはそうだね。
そもそも真面目な人はそ
こまで
する必要はない
んだけど。この議論では前提としてちゃんとみんな作業してるっていう、パフォーマンスを発揮したいと思ってるっていうのは確かに前提としてはあるから。うん。
本当に何もせんやつが。
こんなことは
言ってた。せんやつは何もせんやつ。YouTube 楽しんでるから、それはそれでいい。
でも、監視すれば、ちょっとはやる。少なくとも開こうとはする。で、要は、一回開けば、ちょっとやろうとは思うじゃん。その YouTube ずっとやってて、一回も作業場を開かないって人もいるわけだから、うん、まあそういう人に対しては、まあ、ある程度の貢献にはある。
うん。でも、まあ、結構このコロナがきっかけで、世の中動いたのは、なと思うのは、やっぱりその仕事の、に対する対価が、その仕事量、単純な勤務時間とかじゃなくて、タスク量によって評価される、時代に近づいたのかなっていうふうに思ってて、まあ、例えばリモートだったら、出勤しました、退勤しましたっていうのは、打刻すればできるんだけど、まあ、その人がその時間、自分でそう言ってるけど何もしなかったら、まあ、成果は出ないんだけど、まあ、成果出してれば文句は言わないので、まあ、逆に言うと、これをやっていれば、いつでも出勤退勤していいよっていう風な形で、柔軟な感じで、その、 勤務体系を変えてる企業とかもあるし、で、実、その、なんだろうな、リモ、そういう、オンラインがベースになる前から、例えばアメリカとかだったら、そういう成果で評価される体制にはなってて、まあ、そうだね、日本でもやっぱりこのオンラインの時代になって、その流れが来たのかなとは思ったりしつつ。
うん。
まあ実際今、自分がインターンやってるところも、基本的に、まあコアタイムっていうのはあるんだけど、何時でも出勤していいし、何時でも退勤していいっていう風な形になってて、多分将来的にはそういうのが一般的になるのかなとは思うね。まあ成果出してれば自由に働いてくださいっていう。
残業も増えそうだな。
でもそうなると、やっぱ自分の、働いてる時間でお金をもらってる、要は成果があんま出せないけど、ちゃんと真面目に働いてきた人にとってはかなり不利になっちゃうね。
そうだね。うんうんうん。うんうん。
それを社会が寛容するか。
そうそうそう。
ないかな。
今、結構転換期に来てるなと思うね。そういう働き方に関しては。終身雇用っていうのもなくなって、単純に長く勤めたから評価されるっていうのは、まあ、ある種その、それに通ずるものがあると思うんだけど、まあ、成果がある人がちゃんと出世したりとか、なっていく時代になるかなとは思いますね。
会社に貢献してるってことだからな、それは。
うん。
まあ、そうだよな。会社に貢献してる、たくさん貢献したって、あーって思って思うのか。なるほどな。まあまあそりゃそうか。
はい。
まあでもそんなもんか。そんなもんだよな。どうせそんなもんになるよな結局。
そうですね、僕はそう見据えてますね。
まあ俺らが働く、まあ、30年ぐらいはまだ、
どうせそんなもんになるでしょ。
そんなもんっていうのは
どうせ、データ
型っていう意味。
どうせ実力、
はいはいはい。
たくさん仕事をした人、たくさん仕事したって、その内容が割れるようになるでしょ、どうせ。それはもう仕方ない。
うん、そう。
でもなんか、研究者とかだともうそうだしね、その要は、なんか論文出した数とかで、なんか昇給するらしい。本当、月給何万単位で変わるらしいよ。ネイチャーとかサイエンスとかに通すと、なんか次の月からまあ10万ぐらいの単位で増えるらしいからね、月給。
そう。そうだよな。そういう、そうね、実力主義っていうのが結構社会でも広く浸透していくのではないかと。まあこれは。
当たり前ではあるけど、まあでもその裏で、うん、環境が見られなくなる可能性も十分あるからな。
だからまあ成果報酬もありつつ、まあ普通にデフォルトもありつつっていう感じではあるんじゃん、これからも。
あ、そうか。
そうだね。完全そうだね。
してる期間、成果出ないのは仕方ないし。まあそんなこと言ったらだって、本当に理論系の研究者というか基礎研究やってる人なんて、
うん。
もっと成果、
まあ、研究者っていうのもちょっと特殊なところはあるんだけど、うん。まあそうだね、実力主義理想的にはいいなと思いつつ、
環境が見られない実力主義は危ないけど、
環境
なんて言うんだろうな、人によって環境は違うじゃん。
ああそういう意味ね、はいはい、
そう、
ああはいはいはい、それはそう、ね、
例えば子育てしてる人もいればさ、子育てする独身のまま子育てしない人もいるわけじゃん、うん、それはそれはさ、子育てする人、子育てなんて超、もう俺はまだ経験したことないかわかんないけど、多分超大変じゃん。
ですよ、もちろん。
その中でじゃあ、同じレベルの、その仕事をしろって言われたら、そりゃ、怒るよね。
まあ、休んでもらう、育休を取って休んで、うん、そういうタイミングでは休んでもらうとか、そういう保障っていうか、
う
ん、まあそういう柔軟な。
あ、まあ、育休とかは最近、
ね、うん、
あ、その、まあ、 理解も広まってさ、大企業とかはさ、まあ、そういうのができるようになったけど、やっぱ中小企業とかはさ、難しいわけじゃん。
中小、はいはい。
大企業はやっぱり、あの、代わりを作れるの？代わりに仕事を分担できるの？中小企業は、やっぱスペシャリストの集まりみたいになっちゃうから、どうしても。その人が仕事をすることができないってなると、もう他の人が、あの、代わりにできないっていう状態がよく起きるの。だから、その、育休取っちゃうの？みたいな状態がまだまだ起こる、中小企業は。
中小、例えば立ち上げたばっかりのスタートアップとかも、そういうことってこと？
立ち上げたばっかりのスタートアップは、また話が別な気がする。立ち上げたばっかりのスタートアップで、いきなり、やばいっていうことにはならないとは思うけど、あと立ち上げたばっかのスタートアップってみんな能力高い人ばっかな。
うんうんうん、
ばっかじゃん。
いや、そう。
もともと続いてた歴史の長い中小企業とかは、そういう問題起こるよね。当たり前かもしれないけど。
ああ、はいはい。あ、じゃあ別物っていう捉え方ね。
別物っていう捉え方かもしれないけど、まあ大企業と中小企業は違うよね。
まあ、それはそうだね。
うん。
うん。
だけど、まあ、でも実力主義になれば、もう、なるんだろうなって、怖いなって、うんうん、でも頑張んないとなとは思うよ、さすがに。
まあ、その、それがきっかけで、まあ、割と浸透してきたのが転職で、
うん。
まあ、実力ある人がどんどんキャリアアップをしていくために、どんどん仕事を変えたりだとかしてたりしますよね。うん。
まあでも実力主義の方が俺は好きというか、
うん、うん、
好きと。いや、
もうそれがだって一番平等な気がする。
そうそうそう、そうだよね、うん、
平等ではあるけど、まあこぼれ落ちる人を違うか。
俺はある程度保証があってってことでいいと思うんだよな。
あ、まあ大学入試に近いと思う。大学入試も環境はほとんど見ないじゃん。
うん。
この人
の。ああ、だけど、ね、はい、
実力でどんどん本取るじゃん、日本の大学入試は。
うんうんうん。
それが、まあ、いい点でもあり、悪い点でもあるっていうのはよく言われるよね。ただ、
あ、そう、
まあ、大学入試とかは一発逆転しやすいじゃん。
そうそうそうそう、それがメリットではない
。それはいいところだよね。
うん、そうそうそう。
才能ある人は一発逆転しやすいけど、でも普通の人、例えば普通の人、互いに普通の人、
たくさん出願できるとかってこと、機会が得られ
る。たくさん出願できるし、塾にも行けるし、うん、
みたいな。はいはいはいはい
はい。だけど才能ある人はきちんと救えるよね。
勉強
とかに対して。
はいはいはい。
だからまあいい面も悪い面もあるけど。これは日本の大学入試テストは、まあ、かなり、公正、公平公正ではあるなとは思う。アメリカとかの大学に比べたら。
おー、なるほどね。
こんな感じはするかな。環境を見られないので。まあ、多分環境を見るようにはなると思うけど、次第に。
はい。まあ、そうね。
時代に合わせて。
まあ、なんで、まあ、僕も実力主義社会は、割と賛同なんですけど、まあ、なので実力は常には伸ばせるように頑張っていかなければいけないっていうのはありますよね。もちろん。
そうです。ただ実力社会って俺ら、社会に出た瞬間にもう今まで社会で揉まれてきた人たちとも戦うっていうことを意味するからね。
うんうんうんうん。
それはまあ、相当やっぱ頑張んなきゃなって思いますね。なんか。
そうだね。やっぱり、現場
を。年功序列は、別に今まで会社の中で別で揉まれてきた人と戦うわけじゃないから。でも本当に実力社会なのであれば、社会で揉まれてきた人、年月かけて仕事を打ち込んでいた人とガチ勝負だから。でもまあ多分そういう社会になるだろうし、うん、そういう中で頑張んないとなとは思う。
そうね。実力ある人がちゃんとした機会が得られやすくなるっていう意味ではいいなと思うんで、
うん、そうだね。
まあその恩恵を受けられるように頑張りたいという締めくくりで僕の話は 終わります。